ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan. Kyo, 2019年1月11日土曜日は、私、サシが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはサシがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは、最初のニュースです。海軍艦隊司令官インドネシア国軍の第一提督ヤヤン・ソフィアンは国境の漁師に通常の活動を続けるようと訴えました。ヤヤン・ソフィアン帝国は海軍治安部隊第一指揮部隊及び他の治安部隊がインドネシアの領海国益のために国宝する準備ができているため、漁師たちは作業中に外国船からの干渉を心配する必要がないと述べました。ソフィアン提督はまた、インドネシアの関関宿域全体で毎日インドネシアの国境警備活動を実施し続けました。それでは次のニュースです。政治法務治安担当調整大臣マフムード MD は、日本のテロ対策長官である福本重信氏と会談し、テロ対策計画について議論をしました。ジャカルタの政治、法的及び安全のための調整所のオフィスで開催されたこの会議は、テロ対策長アリウス・スハルディもマフムード MD大臣に同行しました。マフムード大臣は会議では、テロを根絶するための協力警告と両国が実施するデスラジカル化のステップについて議論したと説明しました。マフムードによれば、日本もテロの脅威を心配しています。それでは次のニュースです。インドネシアと日本はナトゥナを含む外島の海洋と漁業センターの統合開発分野での協力を強化することで合意しました。インドネシア外務大臣のレッノ・マルスリは、ジャカルタで日本のモテキ・トシミツ外務大臣との第7回戦力対話を開催した後、国際協力機構は15億円、または約3240億ルピアの資金を開発に寄付したインドネシアの外島にある6つの海洋センター、そのうちの一つはナトゥナにあります。特にナトゥナの場合、海洋センターの建設に割り当てられる資金は98万3000円、つまり約1億2400万ルピアであり、開発の第一フェーズが実施されました。ナトゥナを含む外島の港湾および魚市場以前、プロジェクトは来年の2月に継続されます。さらに、両国はまた港湾および魚市場の建設における協力を強化し、漁師、 漁業監督、観光開発およびエネルギー部門における協力の能力を向上させます。それでは次のニュースです。海事投資調整所ルフォッビンサルパンジャイタンはジャカルタで日本の外務大臣である茂木敏充と会談し、インドネシアへの日本の投資計画について話し合いました。ルフォッ大臣によると、日本は漁業と観光の両方の分野でナトゥナに投資し、沿岸警備隊を強化する予定です。ルフォッ大臣は、日本は養殖セクターへの投資、漁業の捕獲、ナトゥナの観光も行うと説明しました。ルフォッ大臣は、日本はナトゥナだけではなく、アメリカ国際開発金融公社はアメリカ開発銀行を通じてアメリカにも投資をすると述べました。これでニュースを終わります。サセがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは南スマトラのバンジャラから来ました。オーナーにルリヒタムという名前に名付かれるルリアンは、南カリマンタン州の西カリマンタンリカプア村では開催されたドリアンコンテストで優勝しました。このイベントはバンジャールの食と園芸部門によって開催されました。ドリアンコンテストに加えて、ドリアンの食材を使用して料理コンテスト、そして2020年のバンジャールエクゾティックフルーツコンテストもありました。バンジャールの社長、カリル・ラフマンは、南カリマンタン・マンディカパ・ドリアンコンテストのドリアンは、現在のドリアンであるが、下のごぼうで柔らかな味のために、すべての人々に好まれたと述べました。全国の優れた品質として提案される地元のドリアン品種を、見つけることを目的とする祭りであることに加えて、果物生産を中心にいる農家の意欲を高めることが、このコンテストが期待されています。次のお便りはベンクルから来ました。ベンクル州のウラクモラの森林地域の3つのスポットに5つのラフレシア・アーノリの花が咲きます。モアガサファン地域のパムダプドリウィサタの議長、アントニー・ウィリアム氏は、5つの花は約500メートルの距離で3つの違う場所にあると述べました。パムダプドリウィサタのデータによると、現在、生息地の11箇所に20を超えるコブマタは見込まれる花があります。アントニー・ウィリアムは、バンクル州の象徴となった植物の豊かさが、バンドンのウラク村を観光村として発展させる州都になることを望んでいます。ツーリムスのためのパムダプドリウィサータの使用されているソーシャルメディアを介したプロモーションと公開は成功しました。証拠として、ロシアとオーストラリアからの国内外の多くの観光客がラフレシアの花の生息地を直接目にするために彼らはこの村に来ました。最後のお便りは南カリマンタンの東コタワリニンから来ました。中央カリマンタンの東コタワリニン警察はバヤンカリと共に観光名所を保護するためにテルクサンピット地区のウジュンパンダーランビ地に1000本のマングローブの苗木を植えました。東コタワリン警察の司令官、モハマド・ロンメルは、これはグリーニング県連警察プログラムの一部であると述べました。マングローブの植林は、消去警官バヤンカリのメンバー、テルクサンビ地区の役人、ウジュンパンダラン村および地域の境によって共同で行われました。このビーチは、発散しやすいので、この森林生産の場所として、ウジュンパンダランビーチが選ばれました。植えられたマングローブの木は、摩耗を引き起こす可能性のある 波からビーチを保護することが期待されています。これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、アキシです。今日は1922年1月11日にインスリンは人の糖尿病の治療に使用され始めました。1年間の研究の後、最終的にカナダのトロントで最初の糖尿病患者のインスリンで治療されました。以前患者はフレデリック・バンディング博士と彼の上司チャールズ・ベストによって1921年7月27日から隔離されていました。インスリンは膵臓の血糖値を調節するに役立つホルモンです。この研究のおかげでフレデリック・バンディング博士は1923年にノーベル医学賞を受賞しました。次は1962年1月11日にペルーのワスカラン山が噴火しました。ワスカラン山またはネバードは西アンデスの一部であり、ペルーで最も高い山であり、南アメリカで4番目の高い山です。その高さは2768メートルに達します。1962年1月11日ワスカラン山が噴火しました。噴火により約4000人が死亡しました。最後に1964年1月11日アメリカの一般外科であるルーサー・テリーは健康への喫煙の危険性に関する最初のアメリカ政府の健康報告書を発行しました。この報告書はアメリカ政府とタバコの間に戦争を引き起こしたが、これは世界中の他の国々によっても行われましたが、テリーは喫煙が肺がんと心臓発作を引き起こすと述べました。この報告に続いて1972年に柔道喫煙者は積極喫煙者と同じぐらい危険であると述べた一般外科医によるその後の発表が行われました。1964年の報告から1年、アメリカのタバコパックにはタバコの危険性に関する警告を含めることが義務付けられていました。1969年アメリカはテレビやラジオでのタバコの広告を禁止する法律を可決しましたが、1971年にのみ実践されました。これで歴史を終わりました。さしがお伝えします。
Tak seperti biasa, hati ini merasa takkan pernah terulang kan untuk kedua kalinya. Mungkinkah ku merasa cinta yang sesungguhnya?Persembahkan hanya kepada dirimu yang ku cinta. Seribu bintang berkilau, luruskan hati yang galau. Semoga rasa cinta untukku bertahan lama.Meskipun badai menghadang, ku akan selalu
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はカンダブラドスのラグラマでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオフインドネシア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はここ営業大臣はインドネシアの大使と協力したいというニュースをお伝えします。ここ営業大臣のエリック・トヒルは投資、輸出、協力、パートナーをつかむために多くの国に駐在しているインドネシア大使との協力を検討しています。これは1月9日にジャカルタでインドネシアの外務省が開催したインドネシア共和国の代表者全員の職業会議での天然資源産業における投資と付加価値の増加に関するパネルディスカッションでゲストスピーカーになった後、エリック・トヒル大臣によって述べられました。エリック・トヒルは国営業に関する情報を大使と共有し、国営業省と外務省との協力を求めました。エリック・トヒルはこの情報を共有する目的は国営企業と世界中に位置するインドネシア大使館との間の協力のトピックになり得るものを見つけることであると述べました。エリック・トヒルは投資調整委員長とエネルギー鉱物資源大臣と大使との協力方法について話をしたと述べました。大使との協力もパートナーを見つけることを目的としています。エリック・トヒルはジョコ・ウィドド大統領が今週アラブ首長国連邦を訪問し、アラブ首長国連邦の国営企業であるアブダビ国営石油会社との石油上協力に証明すると述べました。エリック・トヒルによると、公用を創出するために、そこにある他のいくつかの企業と協力することもできます。そのために、このプログラムに参加する大使たちの役割はとても大切だと、大臣が言いました。これで、インドネシア語終わります。
ジャカルタから、これは、Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Saja aku tahu ada yang tak sepenuh hati caramu mencintai aku membuat diriku bertanya bisa saja ada yang tersembunyi firasatku.Mengatakan itu ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengertiMaukah engkau bicara jujur padaku Hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu Awal mula hati ini sungguh menaruh percaya padamu. Tak pernah sekejap aku ini mengingkari ketulusanmu. Bisa saja ada yang tersembunyi, firasatku menyatakan itu. Ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Saja ada yang tersembunyi tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Diri dari 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 diri dari 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 dari.
いただいた歌はヘンリー・パンドゥゴット・フィッピューのフィラサッコでした。インドネシアより世界をお届けしているボイス・オフ・インドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はリアウ諸島のタンジュンラトゥをご紹介します。ラトゥーナはリアウ小島州の地区の一つです。この地域はカリマタ海峡で最も北の小島です。国際海軍にあるラトゥーナは石油ガスの生産者として知られています。しかしラトゥーナは作物を保存するだけでなく美しい場所がたくさんあります。ビーチ、海、島の魅力は本当に旅行者を催眠術をかけます。その一つはタンジュンラトゥはラトゥーナ海域で他のビーチと最も明確な特性を有しているビーチです。ビーチは白い砂浜ですが、その海岸の表面の大部分は多面的な岩山に支配されています。ビーチは夜明けと日没を見るために最高の場所として知られています。 単純楽に行くために二輪車を使用することに加えて、また四輪車も使用することができます。そこへの道は主に凸凹の地面を通過しますが、困難な地形のため単純ラトゥのナトゥナ地区の州都のラナイ市の旅行時間は2時間半ぐらいです。現場に到着すると低木や林木で満たされた狭い通りが下る必要があります。疲れているがそこに足を踏み入れた時に後悔していないことが保証されています。この観光地は完全に白い砂浜ではありません。間において一般的にプレートと平坦な表面を成形している岩があります。一方ビーチでは繁栄ヤシの木を並んでいます。砂地を満足した後に岬の側を降りてください。それはビーチの端までの長さを伸ばし岩の丘のような非常に珍しい光景があります。一角にはデイブにかなりニッチを持っています。上面では黄色がかった茶色の屋根のような形にしています。このビーチへの訪問は同じくらい泳ぐことができます。またそれは日の出や日没の美しさを楽しむことができます。単純ラトゥビーチは太陽に公開されている全ての時間のナトゥナで唯一の点です。それが来るときビーチ周辺にお店やレストランがないので食品自体を持参する忘れないでください。これは単純ラトゥのビーチで夜を過ごすことはおすすめしません。宿泊施設はないことに加えてビーチも離れて住宅地から配置されています。テントをセットアップするための場所は表面は丘陵や岩であるため見つけるのは非常に難しいです。皆さん、これでパサワネの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Tetaplah setia padaku, ku tak ingin engkau berpaling. Jangan dulu tinggalkan aku, karena hanya kamu milikku yang ku aku. Bila kau sudah bertemu dengan yang lain yang bisa berikan semua yang aku tak punya, coba kita ulangi salahku, kurangku dalam mengertimu. Mungkin ku kurang mengerti yang ada di hatimu. Bagaimana cara jadi kekasih.
今お聴きいただいた歌はサミスマランキルのチョバオランギでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワニのコーナーです。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、ワナワニです。今日は高波病の新しいキャッサバの種類であるサンクリアンアグリホルティについてです。2020年初頭、農業省は農業研究開発庁の核心である新しい優れたジャガイモ植物を導入しました。ジャガイモの核心は白サレに抵抗性があると予測される新しい品種であるサンクリアンアグリホルティです。サンクリアンアグリホルティ品種は大西洋州のジャガイモとカタハディンの交配の効果であるため、味は以前として大西洋型のジャガイモと同じです。サンクリアンアグリホルティというジャガイモの種類は光沢のある葉の上面で長い楕円型の外形でクリーミーな外形の皮で鮮やかな黄色の外形の皮の色、そして苦い味を持っているという主な特徴を持っています。この品種の利点には植え付けあと100から110日で収穫すること、高地に適用できること、会計収量は1ヘクタールあたり 24.61 から 34.99 トンを収穫することができ、収穫後に3ヶ月の貯蔵寿命があり、葉の病気に耐性があります。農業研究開発庁によると、サンクリアンアグリホルティの新しい優良品種全体の優越要因の価値のいくつかは、技術革新の性質が非常に高いため農家に作用される可能性があります。食品の安全性の観点から見ると、ジャガイモの新しい優れた品種は消費するのに非常に安全です。ジャガイモ自体は南アメリカ地域から来ており、単面植物として分類されて会計です。ジャガイモ植物はふさふさした広まった性質で成長します。トランクの形は長方形で、葉は赤みがかった色または紫みがかった色です。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
今お聴きいただいた歌はセリル・セイナフィアのギターチンタでした。インドネシアより世界をお届けしているフォイスオフインドネシアです。最後にインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
フォイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン曲ハラパンクをご紹介します。ハラパンクという曲はクロンチョン音楽の歌手で作曲であるイスマントによって作曲されました。クロンチョン音楽のニュアンスがこの曲で非常に強調です。この曲は魂を揺さぶる希望と夢について語っています。それでは皆さん、最後はトトサーモンが歌ったハラパンクを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
karena jiwaku dirangku mimpi gelora cita. Siang malam selalu mencari kumandang gemah panggilan harapanku yang bermukim di dalam mimpi yang menjelma rona cita. Serta kemakmuran bersama bagi bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
Yeah. jiwa manis menolonglah saya ya Tuhan ya jiwa
of Indonesia.
Thank you.
スナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それでは、また次回お会いましょう。